高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日で19回目の配信。
あっという間に19回。でもラジオ日経でお聞きの皆さんからしたら2回目ですかね。
2回目か、
はい、
そうかそうか、2回目。もうすぐ20回。これって月に2回やってますよね。
そうですね、そうですね、
ってことは24回とかで1年になるっていう計算ですか。
そうですね、今春なんでもうすぐ夏に向けて。
おー始めた頃は1年続けるってイメージもなく
あっという間でしたね
あっという間でしたね。
あれですよね、ラジオ日経で今日2回目お聞きの皆さんもポッドキャストの方でね、過去の回も聞いていただけたら嬉しいですよね。
ぜひぜひ聞いていただけたら、うん、で、まあ、季節としては春がやってまいりまして、はい、春といえば新生活が始まると、新社会人の方は初めてお給料をもらうということで、今日のテーマは給与明細の見方について。
はい、
給与明細最近私作る側に回ったんですね。横川さんは給与明細は？
私もあの作る方をしたことあります。
もらったことは？
あるのはあります。はい。
それはなんかアルバイトとか
で。バイトとかもそうなんですけど、あの人の会社のお手伝いとかもしてたりはするので。
ああ、
は
い、なるほどなるほど、そうか。
はい。
まあ、あの給与明細の見方、正直サラリーマン時代真面目に見てなかったんで私の見方は大変甘いです。なので今日はぜひ横川先生にいろいろと教えていただきたいなと思っています。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
今回は給与明細の見方をテーマにお話ししていきます。感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話、給与明細の見方。4月から新年度がスタートしました。今日25日が初のお給料日という方もいるかもしれません。今回は給与明細の見方についてお話していきたいと思います。私も遥か昔に新入社員だったことがありましてね、
はいはい、
1995年のことですんで、28年前とか29年前とかになっちゃうんですけども、うん、やっぱりね、まあ、明細と振り込まれた金額を見て、これは20何年間育ててくれた親に何か恩返しをする時だろうと思って、何か買ったはずなんですけど忘れちゃいました、何かとか
まあでも結構じゃ あの衝撃でしたか。
いや、なんかサリーマンってすごいなと思った部分がありますね
やっぱあの皆さん学生の時からの収入から比べると結構たくさんもらえてるなみたいな、ね、イメージの方が多いし、うん、多かったんじゃないかなっていうところですかね。
でもね、一方で本当給与明細って見ても意味不明でしたね結局だからなんか一番最初のこの支給額のところから最後手取りのところで、なんでこんな減ってんだろう、よくわかんないなって、経済記者なのに全く仕組みがわからないまま終わっていたような気がします。 そこやっぱり一番関心高いとこなのかな。
そうですね、あのやっぱり額面と手取りの違いっていうところで、うん、まあ、これ結構就活生の方とかもあの最初に基本給って書かれてるけど実際もらえるのはいくらなんだろうみたいなところで、
これ聞かれますよね、
はい、気になられてる方も多いんじゃないかなっていうところですよね、
うんうんうんうん、しかも多分昔よりも落差が大きくなってるんですよ、まあ、あの社会保険料が、
そうですよね、増えてる
増えてる分ね、はい、うん、まあでもどうなのかな、大体いわゆる額面に対して手取りっていうと7割とか8割とかになっちゃう感じなんですかね。
結構減りますよね、そう考えると。
とはいえね、7割8割になってるってことは2割3割引かれてるということなんで、何が引かれてるかよく分からないという人が多いんじゃないかと思うんですよね。
はい、ここで今日のポイントです。給料と手取りは違う。 あのよく求人サイトとかもホームページとかに、まあ、月給いくらいくら基本給いくらいくらと記載されてると思うんですけれども、結構そこに書いてる金額まるまるもらえるって思ってらっしゃった方も、まあ、いるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、やっぱりあのそれがそのままもらえるわけじゃなくて、いわゆる額面というものなんですけど、額面の金額から保険とか税金が引かれた後の金額が私たちの銀行口座に振り込まれる手取りの金額になってくるので、結構違う、こんなに減っちゃうのって思っているしまう方も多いんじゃないのかなと思います、
まずは何が書いてあるか、給与明細に、これを理解しなきゃお話にならないってことですね。で、今額面っておっしゃった金額っていうのは、給与明細だと項目で言うと何ていう名前になってるんですかね。
基本給ってところだと思
います。基本
上の一番上にの
一番上になってる基本給、はい、なるほど。この基本給ってのは残業とか抜きで毎月こんだけお金が入ってきますよっていう部分になるのかしら。
そうですね、残業代とかまた別途記載される箇所があるので、まあ、時間外手当みたいな形で書かれてるのではないかなと思います、はい、
そうすると今月残業多かったなっていうと、ちょっとプラスアルファでお給料の支給額は増えるということですね。
そうですね、ただその分引かれるものも増えるというような形にはなります。
なるほど、
はい、
最初の支給額が増えちゃうと、かける何パーセントっていう計算で引かれる分が決まるので、残念ながら引かれる分もちょっと増えちゃう。
そうなんですよね、
ということですよね、
はい。
まあ、その部分がいわゆる天引きなんて言われる、はい、言い方、なんか天引きっていうとね、天が引っこ抜くって書くわけですけども天じゃなくて、まあ国とかね、あるいは保険だったら、これ企業の場合は健康保険組合とか、
そうですね、
そういうところに納めるお金が先に取っといてあげますねっていう仕組みって考えたらいいのかな。
会社が代わりに納めてくれるみたいなイメージですかね。
まあ残念ながら手元に来る前に引かれてしまう項目、主なものってどんなものなんですかね。
健康保険と厚生年金と雇用保険と所得税と、あとあの社会人1年目の方は引かれないんですけれど、2年目から住民税が引かれていくような形になります。あと40歳からは介護保険という部分も引かれるようになります。
そう、これ40歳になった時にね、この項目が入ると、おお、お年頃になったなって私も思った思いがあるんですけども、ちょっと順番に簡単にご説明いただくと、健康保険っていうのは、まあ、いわゆる病院に行った時にちゃんと何割負担とかに全額自分で負担しなくても済むという、これ日本人はほぼというか全員入るっていう仕組みになってますよね。
そうですね、あの健康保険証を持っていると、あの基本的には3割負担になるっていうところがやっぱ大きなポイントかなと思います、
まあ、そのための保険料を払わなきゃいけない。
そうですね、
でこれは何パーセントっていう計算になるのかな。
これはですね、健康保険と厚生年金と、あと介護保険は社会保険料ってくくりになりまして、で社会保険料がどうやって決まるかっていうと、 4、5、6月のお給料を平均して、その平均額によって決まるっていうような仕組みなので、まあ、年1回決まるようなイメージ、毎月は変わらないです、はい、
そうすると 4、5、6にたくさん残業してしまうと、
そうですね、あの 4、5、6月に支給されたお給料なので、大抵皆さん3月の分が4月に振り込まれると思うので、はい、3、4、5月ですね。
なるほど、
はい、
そうかそうか、そこで頑張っちゃうと保険料が増えちゃうというお話ですね。
そうですね、
で厚生年金、
厚生年金は、まあ、あのこれ一番毎月引かれるものの中で大きな金額を占めてるのが厚生年金なんですけど、まあ、健康保険は会社勤めであれば病気や怪我で一定期間休んでしまうと、まあ、お給料がもらえないっていう時期があるかなと思うんですけれども、はい、まあ、そういった時に受け取る傷病手当金とか、あとあの出産の際にもらえる出産手当金なども、あの健康保険に加入している方がもらえるものなんですけど、まあ、一方で厚生年金っていうのは結構皆さん年金というと、あの老後のためだけと思ってらっしゃる方が本当にたくさん多いんですけれども、現役時代でも病気や怪我で障害を負ってしまって働けなくなったり生活に支障をきたした場合にもらえる障害年金っていう仕組みだったりだとか、あと自分が死んでしまった時に家族にお金を残すことができる遺族年金という、まあ、あの老後のためじゃない年金という部分もあったりとかするような形になります。
保険なんですよね、だからね、
はい、
仕組みとしてはね、で保険という名前がもう一つついてるのが雇用保険。これはいわゆる失業した時手当がもらえるための備えの保険。
そうですね。とあとまあ大きいのは育児休業給付金かなと思います。
ああ、そっかそっか。
はい、産休を取った時にもらえる育児休業給付金は雇用保険に入ってる方しかもらえない給付金なので、あと本当おっしゃる通り失業保険ですね。会社とか辞めた時にもらえる、その次の就職までの間にもらえる給付金っていうのがもらえるっていうところですかね。
まあこうして考えると、病気になったり万が一のことがあったり、お仕事ね、亡くなったりとかっていう時のための備えとして、毎月ちょっとずつお金をみんなで出し合うっていう仕組みなわけですよね。
は
い、
そうですね。保険とか
ね。で、あとは税金ですよね。
そうですね、うん、はい。
で、さっきお話があったように住民税ってのは前の年の所得に対していくらいくらとかかるんで、1年目はかからないということですね。はい、海外赴任すると帰国した最初の年はかからないですよ。ここで間違えて、ね、支出を増やすと大変なことになってですね。そういったね、いろんな項目があるんですけども、注目しなきゃいけないのってどこ？
そうですね、まあ、この中で毎月金額が変わるとなると所得税、
うんうん、
それこそ残業とかで給料もらえるのが増えるってなると所得税は結構前後しますよっていうところと、あと金額的に大きいのがやっぱ厚生年金なので、うん、給与明細を見ていただくと引かれてるなって思うのは厚生年金なんじゃないかなと思います。で、やっぱその今お話しした通り、まあ、こういう仕組みがありますよってものなんですけど、実際その必要になった時にもらえるものなので、常に毎月引き落とされてるけれども、なんていうんですかね、それが今恩恵があるわけじゃない方もたくさんいらっしゃるので、
はい、
結構ただ払ってるだけだなって思ってしまう方も多いんじゃないかなとは思いますね。
う
ん、
いや、これって本当健康でお仕事あるうちってめっちゃ損した気がするんですよね。これあったらなって思うんですけど、まあ本当何かあった時には、あ、保険あって助かったってなるっていう話なんで、まあみんなで万が一に備えて、万が一がなかった方がラッキーだったよねっていうのが、まあ保険の本質だと思うので、ただそれにしても高いですよね、最近のね、社会保険ね。
そうですね、月給20万の方が手取りがまあ約15万ぐらいになっちゃったりとかするので、そう考えるとね、やっぱ入ってくるお金が、まあ、結構今物価も上がっててっていう中だとちょっとね、辛いという、
結構きついものがありますね。はい、まあ、背景にはね、やっぱり少子高齢化というか、現役世代の人数に比べて高齢者の人数が増えてきてるっていう、まあ、問題があるので、なかなかね、スパッとじゃあ減らしましょうっていう解決も出てこないところなので、やっぱ個人としては一応そういうものだっていうことを頭に入れて、まあ、マネープラン立てるしかないかなっていう気がいたします。
そうですね、あと本当使える制度は積極的に使おうとするっていうところですかね。
横川さんの持論ですね、
はい、
使えるものは全部使うってことですね。はい、
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
こぼれ話。このコーナーではお金にまつわるこぼれ話を高井博明と横川楓がお話していきます。今日のテーマは初任給の思い出なんですけど、初任給の思い出あるんですか？
私は特にないですね。
ないんですよね。
特にないですね、本当にないです。
でも最初にアルバイトのお金が入ったとか、
はい、
なんかそんな覚えてません？
そうですね、バイトして給料入ってきたみたいな、まあ、記憶はもちろんあるんですけど、うん、まあ、それがなんかその結構やっぱバイトの初任給とやっぱ社会人の初任給って全然違いますよね。
まあ、ちょっと違うかな。違うかな、うん、
金額ももちろん違いますし、うんうん、そうですね。
いや、私はね、初任給もらった時って金額が、あ、結構もらえんだって思ったっていうのが一つと、あとなんかね、すごい変な考えがあったんですよね、
うん、
あ、もう本当学生じゃないんだなっていう、まあ、当たり前なんですけど、あ、これ本当毎日ずっと働いてこうやって給料もらって、え、このまま人生ずっと何十年もやんのと思って、すごくね、暗い気持ちになったわけです。まあでも一方で人生のステージ変わったなみたいなね、
うん、
これだけまあそこそこもらってんだから給料分働かなきゃななんていうちょっとねまともな気持ちにもなった覚えがありますね。あとはね、まあ実は初任給もらった時にすごく実感したのはその時点でねほぼ貯金ゼロだったんです私。なのでこれで人生で初めて貯金できるなと思った覚えがありますね。で結局当時はね新聞社って投資しちゃダメよってことになってたんですよ。なのでせっせと貯金を始めた覚えがありますね。
確かに株式会社学城さんのアンケートによると、うん、初任給の使い道は貯金が最多で、まあ、ついで家族へのプレゼント自己投資だったそうですということでやっぱ貯金される方がやっぱでも実際多いですかねっていう思うのとあと高井さんあれじゃないですか今後もうちょっとしたら娘さんから初任給のプレゼントとかもらう側になるんじゃないですか。
なるほど、
はい、
考えたこともなかった向こうも考えてもいないんじゃないかっていう気がするんですけども確かにあれですね向こう2年ぐらい先に就職するかもしれないですね、
はい、
初任給もらうかもしれないですね、うん、何かくれるかもしれない
ちょっと楽しみにですね、
あれなのかな私なんかをね親に買ったはずなんですけども親は覚えてんのかな何買ってもらったのか、
絶対覚えてますよ
今度聞いてますね。
あ、ちょっとそのじゃあ待ってます。何だったかっていうの。
あ、なるほど。全然覚えてないな。うん、まあでも給与明細当時はね紙だったんですよね。紙の給与明細だったので貯めてましたね。
うん。
もらった給与明細ちゃんと引き出しのねある場所にストックしていって1年後2年後5年後とかに比べてました。初任給の時と。どれぐらい増えたかなとかねあれでも税金とかもめっちゃ増えてんなとかっていう風に見ていくと一個一個の項目がちょっとは関心を持って見られるかなっていう気がしますね。
そうですねやっぱ金額の変化とかあとまあね昇給したりとかでどれくらい増えてるのかっていうところとか見たりだとか、うん、あと私なんかたまに話に聞くのがそれこそ高井さんのおっしゃった通りたまにその給与明細集めてってそれを見返す、うんた時になんかもらえるはずのものがもらえてなかったことに気づいたとか言ってたみたいな話、
そのやめた後に言われても
たまに聞くのでなんかそういった意味でもやっぱチェックしといた方がいいのかなと思いました。
はあ、いやでもね人間がやってることですからね給与の計算ってね、
うん、
ミスってあり得るはずですよね、
うん
うんうん、確かに全然その視点でチェックしたことなかったかもしれないダメな会社員だな。いや確かにまあでもあれですよね、そのいくらもらえるかだけじゃなくて自分の勤務の状況もわかるわけですよね。残業どんだけやったかとかね、うん、あれから出勤した日数とかも載ってるもんなのかな。
あの多分給与明細のフォーマットにもよるとは思うんですけど、うん、載ってるものも多いと思います。
おお、まあ、そういう意味でもやっぱり取っといて、まあ、今だったら多分なんかウェブ経由で PDF でとかだと思うんですけど私はプリントアウトしとくのをおすすめしますけどね。
見やすいですしね、
見やすい&ね、やめた後見られなくなるんでいつやめるかわからないという人は撮ってみたらいいんじゃないかなっていう。まああとあれかな、額面でこれだけみたいな基本給とかってのもあるんですけどいろいろ手当てがあるじゃないですか。
そうですね、
子供ができたりするとね、
うんうん、
あれ急に給料増えたみたいな、まあその分出てく分も増えるんですけども、でも出てく分ぐらい増えて助かったなみたいなこともあるんで、まあ、手当てとかもちゃんと見ておいた方がいいかなと思います。
そうですね、手当てについてはこの後より詳しくお話ししていきますね。
以上こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。さて今日の話は給与明細の見方というテーマをお送りしています。ここからもう少し掘り下げていきたいと思います。ここまでお話してきた通り額面とは基本的に基本給と手当の合計です。つまり基本給は毎月の基本賃金、正社員の場合は基本給はボーナスとか退職金などのベースになる基本賃金といえます。正社員などの場合はあらかじめ決まっていて、パートやアルバイトの場合は実際に働いた時間×時給になります。いわゆる額面は主に基本給とさまざまな手当の合計というわけですね。
会社員だと手当が本当にいろいろありますよね。手当というのは基本給以外に支払われる、まあ、付加的、まあ、プラスアルファの賃金のようなもので、まあ、代表的なのが時間外労働、いわゆる残業に 対する時間外手当というもので、うん、まあ、休日出勤手当とか深夜手当というものもあります。でこれらは法律で定められています。他にも結構会社によって就業規則で決めていたりだとか、独自に設けていたりする手当が結構いろいろありまして、うん、まあ、例えば役職に対して支払われる役職手当であったりだとか、まあ、技術や資格に対して支払われる技術手当や資格手当みたいなものだったりだとか、扶養する家族に応じて支払われる家族手当、住宅手当、通勤手当などがあります。まあ、本当結構いろいろなものが会社によってあるような形ですかね。
うん、まあ、あれですね、深夜とか早朝時給的な計算でちょっと割増になりますよね。
そうですね。
まあね、幸か不幸か深夜勤務が非常に多かったんで新聞記者時代はああこんなに深夜働いてるのかって給与明細見ると分かるみたいなところもありましたね。あとね、最近だとその若い方がちゃんとチェックした方がいいかなと思うのは住宅手当結構あれですよね、どこに住んでてもいくらっていう会社もありますけど、会社から近いと出るみたいな仕組みになってるところもありません？
そうですね、本当にここ結構会社によって基準が違かったりとかしますよね。
うんうん、これ結構大きい会社もあるので、これで実家から通うか一人暮らしするか決められるぐらいのインパクトがあるようなケースもあるんで、ここちゃんとチェックした方がいいかな。でこれかなり会社によって差がありますよね。
本当そうですね。
うん、まあ、そういう意味で言うと、あの割と私の勤めていた某新聞社は家族手当的なのがやや手厚かったような気がしますね。なのでなんか私子供3人いたもんですから妙に給料が多いように見えるというでもその分バカスカ出ていくっていうですね、まあバランスは取れたのかなという気もするんですけども、これでもこういった手当てってのは普通こう例えばホームページとかそういうところに公開されてるもんなんですかね。
求人情報にはやっぱり載ってるのかなとは思います。私もたまになんか求人情報見るの結構好きなんで調べたりとかするんですけど。
なぜ？
なんか面白くないですか？なんか
いや見たことないな。見たことない、変な趣味だない
やでもなんか本当手当てとかあと福利厚生とか結構気になって、なんかどういう今時はどういうのが多いんだろうみたいな。
あ、そういう研究、
まあそうですね、
ネタ探ししてるんですね
なんかあの例えば何ですかね、バースデー休暇とか、なんかその手当とは別ですけどどういう休みがあるのかとかも会社によってすごい、まあ、本当会社によってこの辺で違うことだと思うんですけど、
うんうん、
プラスアルファでどういうなんかいいところがあるんだろうみたいな、結構まあ求人サイトとかに載ってたりとかしますね。まあ、
フリンジベネフィットなんていう言い方することがありますけれども、はい、給与明細にも出てこないような、うんうんうんうん、まあメリットとかあるいはもう手当てっていう形でつくものとか、うん、まあ、全体見ないと実質的なお給料が見えないみたいな、ところがあるんで、まあ、そこはちゃんと情報収集しなきゃいけないというのと、まあ、基本の基本のね、給与明細の仕組みが分かってないとマネープランも立てられないので、まあ、ここはちゃんとお勉強してましょうということですね。これで今日のポイントです。給与明細を見ると会社や税金の仕組みを知るきっかけになる。まあ、まずは給与明細を見る習慣つけるってのが大切ですかね。
そうですね、まあ本当に額面と手取りってこんなに違うんだっていうところをまず、まあ、見ていただくと、お金もちょっと増やしていかなきゃいけないなとか、しっかり管理しなきゃなっていう気持ちも芽生えてくるんじゃないかなと思いますね。
うん、確かに先ほど変化を見るといいですよっていうお話したんですけども、結構変化をそのたどっていくと税金増えてるなとかっていうのも分かるんですよね。社会保険料増えてるなとかっていうのも分かって、特に私が若い頃からまあだんだんだんだん、えこれ毎年率としてすごく上がってないっていうのが、
うん、
こう右肩上がりで上がり続けてきたちょうどタイミングだったんで、うん、あこれはこういうもんだなっていうトレンドみたいなものが、見えると、まあ、備えがある程度これそんなに給料のここから伸びないなって分かるみたいなね、いうところもあるんで、そういう意味でもやっぱ見る習慣つけるのが大事かなっていう気がしますね。
そうですね、まあ、あと本当健康保険とか厚生年金とかがどういう仕組みなのかっていうのを知っていただいて、まあ、それこそ傷病手当金とかもし、ね、休んじゃった時とかがあれば絶対申請しようっていうところも知識があったらできると思いますし、うん、なんかさてうまく活用するっていうところも意識していただけたらなと思います。
では今日のまとめ。 給料と手取りは違う。額面は主に基本給と手当の合計。引かれるのは税と社会保険。給与明細を見ると会社や税金の仕組みを知るきっかけになる。そして給与明細はプリントアウトして取っておくといいかもしれない。以上、今日の話は給与明細の見方でした。
高井宏明と
横川楓の
お金の話。
高井宏明と横川楓のお金の話、エンディングです。なんか今回の収録分でラジオで流れるようになったら2回目でしたよね。
はい、
今この瞬間までラジオ流れるってことを意識しないでやっていたような感じなんですけど、基本的に変わったりしてます？
いや、してないと思いますが、私は結構意識してました。
そうなんだ、はい、のんきだな高井さん。いやー、でもラジオに流れるってすごい楽しいんですよね。私結構やっぱラジオ世代なんでなんかね、ちょっと年の離れた兄がいた影響もあって、はい、オールナイトニッポンとかね、夜中までこう布団かぶって兄貴と3人兄弟で聞いてたりとかね。あるいはうちのお仕事の手伝いで結構長距離ドライブすることが多かったんですよね。まあ、なんか工務店みたいな仕事を実家がやってて、親父のトラック乗ってなんか2時間、片道2時間みたいな。そうするともうラジオなんですよね、ずっとラジオ聞いてたとかっていうんで、ラジオってねすごく身近なメディアで、下手するとあれかな、最近あんまりテレビ見なくなっちゃったんで、ラディコ含めて音声メディアってポッドキャスト、ラジオってすごく触れてるんで、ね、嬉しいですね。よくあんまりラジオ聞かないんですね。
そうですね、私は YouTube をつい見ちゃうタイプですね。
YouTube 派。いや、はい、まあ、私も YouTuber なんでねYouTube 見るんですけどね。でもやっぱ音声ってながらで聞けるからよくないですか。あ、でも YouTube をながらで見
る。あ、そうです、音だけ YouTube 流してるみたいな感じなんで、まあ本当ラジオのように聞いてるっちゃそうですねっていう感じですね。
なるほどなるほど、うん、
本質は変わらないのかもしれないです。この、
まあ、これを機会にぜひラジオもとかなんとか言ったりして、
そうですね、はい。
いやー、なんかね、自分のラジオの番組いつかやってみたいなと思ってたんで、プチ夢が叶いました。嬉しいですこれからも楽しくお送りしていくんで、ぜひ皆さん、聞いてください。よろしくお願いします。
この番組、高井宏明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は5月9日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組サイトからもお送りいただけます。ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。
次はぜひ習慣化したいところかな。今月2回なんですけどね人気番組になったら週1でお送りできると嬉しいですねということで、ぜひ皆さん拡散等々でリスナー増やしてください。よろしくお願いします。
お願いします。